おはようございます。よくいらっしゃいました。今日からアドベントということで、教会もすっかり、クリスマス仕様に、なっております。年々飾るものが増えてですね、なんか場所がなくなるぐらい、たくさん飾って、おりますが、やっぱクリスマスのこの飾り付けっていうのは一応なんか原則はあると思いますけどね。色とかね、そのなんていうか、リースであったりクランスであったりツリーであったり、そういうようなものありますが、でもいずれにしてもなんか美しさの中になんかこう優しさがあるっていうかね、なんかそんな感じがしますね。でそこの入り口のところにクリスマスツリーが、飾ってあるんですけれども、あのクリスマスツリーにですね、以前ご紹介したエジプトで私の説教を YouTube で見ておられる方からいただいた、クリスマスの飾りですね、オーナメントが、飾り付けて、あります。エジプトのクリスマス飾り、それがね全部ガラスなんですね。ハチドリとかアラジンのランプみたいなとかですね、なんかとても素敵なものですので、ぜひ帰りに見て、お帰りいただきたいと思います。さて、今日はアドベントの第1週ということで、クリスマスのお話でありますけれども、今日からですね、この私の説教を新しいシリーズに入ります。先週までは新約聖書入門ということで1年間お話をしてまいりましたけれども、この1年のテーマはですね、週末を生きるというテーマです。週末といってもウィークエンドの週末ではなくて、この世界の終わりですね。私たちはこのまさにこの世界の終わりの時代を生かされているものであります。神様がこの時代を選んでここに置かれたと言ってもいいかもしれません。私たちはそんなことは分からないんですけども、神様のご計画の中に私たちはこの時代にあるんだろうと思うんですね。で、生かされているこの終末の時代とはどういう時代であるのか、あるいはさらに本当の終末はどのようなものだと聖書は教えているのか、特に今まで私はほとんど話したことがなかった手つかずだったヨハネの黙示録を、今年は何回か取り上げてお話をしたいと思っています。ご期待ください。で、今日はその週末を生きるというシリーズの第1回目で、終わりの始まりというなんか変な題ですけども、お話をしたいと思います。まず聖書をヘブライ人への手紙一章の一節二節をまずお読みしたいと思います。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。ここにこの終わりの時代という言葉が出てくるんですね。この終わりの時代という、もちろんこれはヘブライの手紙が書かれた頃ですから、1世紀の後半ぐらいですけれども、このヘブライの記者だけではなくて新約聖書のあちらこちらにいよいよ終わりの時代、終わりの日、終わりの時が来たという表現が見受けられるんです。今から2000年前にもうすでに終わりが始まったっていうことなんですけどね、ちょっと変な言い方ですけれども、で、終わりの時代が来たということはその前があるということなんですね。その前、初めの時代という言っていいのかどうか分かりませんが、があったんだと。で、初めの時代、そしてこの終わりの時代、大きくこの世界は2つに まあ、世界の歴史は2つに分けることができる、まあ、これが聖書の見方なんですね。まあ、キリスト以前とキリスト以後、まあ、それは今までもお話したように、まあ、旧約聖書の時代と新約聖書の時代と言ってもよいかもしれませんけれども、特にこの新約聖書の時代、キリストによって始まった時代は終わりの時代と言ってるんですね。まあ、今日その終わりの時代というのは一体どういう意味なのか、あるいはこの終わりの時代、御子によって語られたこととはどういうことなのかということをお話ししていきたいと思いますけれども、でもここで言っているのは、神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られた、この終わりの時代に御子によって私たちに語られた、つまり神はずっと語っておられるということなんですね。語るっていうのはその言葉によって、あるいは言語によって伝えているっていうことだけではなくて、他にも、まあ、ここにもあるようにいろいろな仕方で、まあ、難しい言葉で掲示されていると、ご自分を表してこられた、ご自分のことを伝えてこられたっていうんですね。まあ、私たちにとっては神様はなんか全然遠くにおられて、全然その神ご自身のことを伝えておられないように、特にまあ日本人である私たちはそんな感じがしますけれども、でもユダヤ人にとってはこの彼らの歴史の中で様々に語ってこられたし、実は御子によって神は全人類に対してご自分を語られたんですね、啓示されたんです。そのことをまあ今日はお話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、その終わりの時代の話をする前に、その前の時代があるわけですね。まあ、旧約聖書の時代というか、初めの時代と言ってもいいでしょうか。まあ、もう少し分かりやすく言うと、歴史の前半ということでしょうかね。で、前半部分、それはまあ天地創造から、イエス・キリストが来られるまでの間、これが歴史の前半部分であります。スタートは天地創造であり、そしてアダムによる神の命令に背くということによって始まった、まあ、この前半の時代は罪と死の時代ですね。罪と死の時代が長い間続きました。まあ、もちろんその中で紀元前約2000年ぐらい、今から4000年ぐらい前にアブラハムが選ばれて、神様はアブラハムに対して初めて祝福の約束をなさったんですね。あなたを通して、あなたの子孫を通して、私は全人類を祝福するという約束を4000年前になさいました。そしてそのアブラハムの子孫であるイスラエルの民族に律法を与えて、律法を守れば祝福する、守らなければ呪いが下るんだよっていう、この律法契約の時代がありました。でもイスラエルの民はこの律法を守ることができずに、まあバビロンに連れて行かれる、でもまた憐れみによって帰ってくるというですね、この、紀元前の最初がどこ何年かっていうのは分かりませんからね、1万年頃じゃないかという人もいれば、もっと昔だという人もいますけれども、この長い前半部分がありました。でもその前半部分に神様は沈黙しておられたわけではありません。先ほど読んだように預言者たちによって語られてこられました。その特にイスラエルの歴史の中で、預言者というのはそのイザヤとかエレミアとか、いわゆる聖書に出てくる預言書を書いた預言し人たちのことだけではありません。ユダヤ人においてユダヤ人の感覚では預言者というのはもう神様のために選ばれた人たちのことを広く預言者と言います。ダビデもそうだし、モーセも預言者なんですね。アブラハムも預言者なんです。あるいはもちろんサムエルとかエリアやイザヤもみんな預言者です。で、神様はそういう人たちを用いて語ってこられた。さらに言うと、いろいろな仕方でって書いてありますけども、これはさっきも言いました、言葉だけじゃなくて、自然現象を通して、あるいは人間の中に神様の形を残しておられて、私たちは自分自身を見る中で神様を少し知ることができる、あるいは人間の関係、親子の関係とか夫婦とか、その友情とか人と人との関わりの中で神様を知ることができる、あるいは律法の中に神様はご自分を掲示されました。神殿の形状とかですね、聖女と死聖女、あるいは犠牲制度、そういうものを通して 神は清い方である、神は罪を決して認めることはできないけれども、それを許す方法も与えられるんだ。あるいは預言者を通して直接語るという方法において、あるいはイスラエルの歴史を通して、さまざまな方法で神様は特にイスラエルの人たちに通してご自分を啓示してこられたんですが、でもいずれにしてもこれは全部間接的な啓示、直接的な啓示じゃないですね。神様ご自身をリアルに、今の言葉で言うと表されたわけではありません。いろんな媒体を通して、方法を通して、あるいは歴史を通して、私はこういう神なんだよ、私はこう思っているんだよ、私はこうしてほしいんだよ、人間とはこういうものなんだよ、こうあるべきなんだよということを、間接的にずっと話してこられたんですね。啓示してこられました。それがこの前半、BC ですね、 Before Christ、 紀元前の話です。でその後ですね、イエス・キリストによって始まったのが後半部分、終わりの時代。だから終わりっていう言葉の中にはですね、その最後のエンドっていう意味 もちろんあるんですけども、同時にその後半という意味もあるんです。だから聖書の中にその終わりっていう言葉が終末、まだ迎えてない本当の終わりという意味と、そしてイエス・キリストによって始まった後半の時代っていう意味もあるんですね。だから終わりの時代っていうと、もうそれこそ変な話ですけど、ヘブライや新約聖書の中に終わりの時代と書いてあるのに、終わりって言ったのに全然終わってないじゃないかと、2000年終わらずに来てるのはおかしいじゃないかと思われるかもしれませんが、そういう意味で終わりと言ってるんじゃないんですね。後半が始まったっていう感じですね。もちろんこの後はもう本当の終わりしかない。それまではの時代というのは本当の終わりは来なかったわけですね。一回その終わって、そしてイエス・キリストによって後半が始まったと。ただですね、神様はこの終わりの時代を始めるにあたって、ただなんとなくこの辺がいいかなと思って始めたわけではありません。もう綿密に計画をして、そしてその計画通りに終わりの時代を始められたんです。それが書いてあるのがマタイによる福音書の第一章なんです。系図のとこです。ただ名前が書いてある。なんでこんなのがあるんだろう。最初から読むの難しいなと思ってこの名前を読むんですけど、実はですね、この系図はものすごく深い意味があるんですね。この系図の一番最後にこう書いてありますね。1章の17節にこうして全部合わせると、アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。よく数えたなと思います。でもこのイエス・キリストの系図をアブラハムから始まって書いていってですね、誰が気づいたんでしょうか。すごいことに気づいたんですね。数えたわけですよ。アブラハム、イサク、ヤコブ、数えて、おダビデまでが14代じゃな。でダビデから行ってソロモン、レアブアム、行ってヨシアまでが14代だな。でそっからまたこう数えてイエス様も14代、鳥肌もんだったと思いますよ、これ、すごい。14、全部14区切り。14は 7×2 でしょ、ということは7777777 の6、7が6回あってイエス・キリストが生まれてるでしょ。7は完全数ですよね。天地創造は6日で行われて7日目に安息があるんですよ。つまり神様はアブラハムを選ばれた時からイエス・キリストをこの地上に送られるこの数を数えておられたんです。一人死ぬごとに、次、はい、今3、次4、5、6、ね、で実に見事にアブラハムからダビデが14、そして まあ、バビロン捕囚っていうのはつまり国を失うまでが14、それからイエス様が生まれるまでが14。たまたま偶然あの時期にイエス様がポッと生まれてきたじゃないんですよ。時が満ちたって聖書に書いてあるじゃないですか。まさに14代になったっていう意味ですよね。偶然じゃないんです。このことは神様が歴史を最初から最後までご存知であって支配しておられるということを語っているんじゃないですか。皆さん、私たちは歴史を直線でしか見れないですね、まあ、過去があって今があって未来、そして もちろん私たちは過去に戻ることもできない。だからまあ言ってみれば行き当たりばったりで生きてるわけですよ。そのこれ私の人生80年だろうと思って生まれた時から80を区切って、10歳まではこれをやろう、20歳まではこれをやろうね、40まではこうしようなんて思って生きた人はそんなにいないと思うんですね、まあ、思ってもその通りいかないし大体は。でも神様は、まあ、おそらくアダムが神に背いたその時からアブラハムを選んで、そしてそこからこの7×6、6×7、42代、ね、をかけて備えをして、そしてこのタイミングでメシアを送るって決めておられたんだと思います。だからこのマタイの福音書の一章は意味があるんです。皆さん数えてみてください。多分間違ってないと思いますけど、間違ったら困りますけどね。つまりこの終わりの時代、まあ、イエス様によって始まった終わりの時代、そしてそれまでの初めの時代があるんですけども、まあ、言ってみればこれは全部セットなんですね。もう神様はこの全ての時代をトータルに見ておられて、でもそれ初めの時代にはさまざまな方法でご自分を表されて掲示されていった。でも時を定めてこの時に御子を送って、これで終わりだと、これで私の人類に対する啓示は終わるんだと、ここで完全に私を表して、あとは最後の時を待つしかない。だから終わりの時代というのはイエス・キリストがお生まれになったその時からイエス・キリストがもう一度来られるその時まで、終わりの時代はキリストによって区切られているんです。私たちはこの間にいるんです。この間イエス・キリストはどうしておられるか、もちろん目には見えませんけれども私たちと共におられ、そして私たちの教会の頭として私たちを守って導いておられる。まずご自分が人として現れ、弟子たちを教え、人々を教え、十字架にかかってよみがえって、それでもうあとは勝手にねっていう、もう好きにしなさいと言われたわけではありません。その後も私たちに寄り添っておられる。でも最後の最後、もう一度来られる再臨の時には今度は王としておいでになってこの世界を支配される、その時代に私たちはいるわけなんですね。でこの終わりの時代の始まりに神様は御子によって語られました。この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであってと続いています。ヘブルのこれは3節になりますけれども。つまりそれまでは間接的にご自分を表されたんですけれども、今度は直接的に私たちの中においでになって、しかも人の姿をとってね、神様ですから人の姿をとる必要はないわけですし、他にいくらでも方法はあるんですけれども、人となられて私たちのところに来てくださってご自分を啓示してくださいました。自分を表してくださいました。神がどのようなお方であるかということを直に体験できる方法で啓示なさったわけです。しかもそれは、まあ、これは最終的な啓示ですね。神様からの最終的な啓示。だからイエス・キリストがよみがえられて天にお帰りになったところで、もう神の啓示は終わってます。なので いわゆるキリスト教の異端と言われるものや変な宗教はいくらでもありますけれども、私はキリストの生き返りだとか、キリストからこんなこと言われたとか、神様から啓示を受けたとか言ってますけど、一切大間違いです。もう終わってるんですから。キリストがよみがえって天にお帰りになったところで、もう神の啓示は完成してますからね。付け加えるものは一切ありません。だからこれに何か付け加えようとするならば、それは間違いです。聖書にも書いてます。ここに付け加えるなんて書いてある。いや、聖書にはこう書いてあるけれども、これじゃまだ足りないんだよみたいな、新しい啓示があったんだよみたいなね。あの、人間そういうのに弱いので、なんか、あ、そう、こっちの方が新しいのかなとか、こっちが魅力的だなとか思うんですけども、そんなことはないんです。もう完成された啓示が御子によって与えられたわけなんです。で、クリスマスはそういう意味では、まあ、この終わりの時代の始まりですからね。イエス様がお生まれになった時に、天使があのベツレヘムの野に現れて大合唱しましたね。あれはつまりこの終わりの時代の始まりを盛大に褒めたたえたんです。ファンファーレです。まあ、私たちはその御子が直接この人となってこの地上に来られて、神ご自身を啓示されたということの偉大さを人間のサイドからだとよくわからないんですね。私も一生懸命説明しようとしてますけれども、多分その偉大さの何万分の1も語れないと思います。でもそれは、まあ、私たちが語り尽くすことのできない偉大なる奥義であります。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと御使いが賛美した。神に栄光があれと、この神は一人子を送ってご自分を啓示された。その必要は全くないのに、人となって私たちのここに来られた。なんと神は偉大なる方だろう、なんと素晴らしいことなさるだろうと言って賛美をしたわけですね。ではその御子によって表された、啓示された神の姿とはどのようなものだったか。旧約聖書の中に繰り返し、主なる神はこういう方であるという表現がありますが、その前に、先ほど読みましたけれども、この御子によって私たちに語られたのは神の栄光の繁栄である。つまり神の栄光と、それから神の本質の完全な現れ、神の本質、神の栄光と神の本質がイエス・キリストによって表されたということです。この2つのことが御子によって私たちに表されたというんですけれども、ヨハネも自分の福音書の中でこう言っています。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理に満ちていた。イエス・キリストに実際に会って、実際に触れて、実際にその声を聞いた、その姿を見たヨハネが神の栄光を見たと言ってですね、父の栄光を見た。人間だけどもそこには栄光があふれていた。例えばあのカナの婚礼でブドウ酒がなくなった時に、山ほどの水を亀に入れてすくって飲んだところ、味わったことがないほどの素晴らしいブドウ酒だった。これが最初の栄光だって書いてあるんですね。なんか神様の栄光ともっとなんかすごい、別の感じがしますけど、こう非常に身近でね、でも粋ですよね。で、僕はあの話が好きなんですよ。神様の栄光というとなんかグワーってギラギラーキャーみたいな感じがしますけど、まあ、それは変ですけど、最初に表された栄光は困った新郎新婦を素晴らしいワインで助けるっていうね、あの技ですよ。でもこれは神の栄光だっていうんです、ね、神様の栄光ってものすごく身近なんですね。そして私たちに寄り添ってるものなんです。あるいはでも5000人の人がイエス様のところにいて、まあ、男も女も入れればもっと多かったでしょうけど、お腹が空いていると、ね、みんな腹ペコで帰らせるのはかわいそうだから、なんか持ってるものあったら出しなさいって、5つのパンと2匹の魚がある、じゃあこれを祝福してみんなに分け与えよう、みんなお腹いっぱいになって、これが栄光だっていうんですね。いいじゃないですか、腹減って帰らせりゃ、勝手に来たんだから、 でもそれをほっとけない。神とはこういう方なんだよと。神はあなたたちが飢えている姿を見て決してほっとこれる方ではないんだよ。あるいはラザロが死んだ、まあ人間みんな死ぬんですからほっときゃいいんですけども、でもその悲しみを見るに耐えられずよみがえらされた。そういうその一つ一つの奇跡を通して神の栄光を見ていったんですね。でもその栄光が一つのピークに達したのは十字架でした。人類の罪を背負ってあの十字架に登り、そして神に見捨てられて亡くなっていく姿、人間にとっては最悪の姿ですけれども、しかしそこにその最高に神の栄光が表されている。そこに神の愛が凝縮されて表されていくわけですね。そして3日目によみがえる、死からよみがえって表されたその姿にこそ誠の栄光があるじゃないですか。死に打ち勝って、あそこがこの終末の時代のスタートですよね。初めの時代は罪と死が支配した時代です。終わりの時代は恵みと命が支配する時代なんです。私たちはこの新しい時代に生きているんです。もう罪と死に支配される、罪と死に怯える時代ではないんですね。許しと命に満ちた時代に生きている。イエス・キリストが表された神の栄光というのはそういうことでした。あるいはまたキリストは神の本質を表された、神のご性質、神様とはこういう方なんだということを示してくださいました、表してくださいました。旧約聖書の中に主は憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ちる。今ご存知のようにこの表現は旧約聖書に何度も出てきますね。主なる神はこういう方だ、主なる神は憐れみ深く恵みに富む神だ、忍耐強い神だ、慈しみ深い神だ、こういう表現が何度も何度も出てきます。でも旧約聖書の人たちはどうでしょうか。それを直接味わってないですね。間接的にいろんな出来事を通して、それでも神様は憐れみ深い神様だ、それでも恵みに富む神様だということをはわずかに味わって、試食したっていうんですかね。スーパーの試食みたいな、ちょっとだけ味わった、ちょっとだけ、あ、神様憐れみ深いな、あのバビロン捕囚に連れてかれて帰ってきた時にね、ネヘミヤも言ってますけど、主は憐れみ深いな、私たちを見捨てなかったな、ダビデが大きな罪を犯してしまった時に悔い改めて、ね、ああ神様は恵み深い方だな、ちょびっと味わった。でもイエス・キリストによってその神のご本性がリアルにですね、もう試供品試食じゃありません、もう完全なご馳走として私たちの前に備えられたんですね。あの私の大好きなマルコの最初に出てくる重い皮膚病の人を見た時にイエス様は思わず手を伸ばして彼に触れる。もう憐れみがないとそんなことはできません。触れた瞬間にもう自分も死ぬわけですから、自分もその病を背負わなきゃいけない。でももうそんなことはもう肌から考えられない。もうかわいそうな人を見ると放っておけない、手を差し伸べる、友になる、一緒に食事をする。あのナインのヤモメの一人息子が亡くなったお葬式に葬列に出会った時に、そのお母さんに泣かなくてもよいと言われた。もう憐れみがあふれてますよね。で弟子たちはそれをもうつぶさに見てましたから、ああ神様憐れみ深い方なんだな、本当にそうなんだなと。病むものをほっとけない、もう寝る間も惜しんで病むものを癒していく。何と言われようと、あのパリサイ派や立法学者にひどいことを言われてもそんなことは全く気にしない、罪人の友となり続けて、そして最後に あの弟子の一人ペトロが裏切った、ね、裏切ることを知っておられた。でもあのペトロに対して、あなたは私を裏切るけれども、もし悔い改めて立ち上がったら他の人を励ましてやりなさい。自分を裏切ったイスカリオテのユダに対して、ああ生まれなかった方がよかったね、でも自分のやらなきゃいけないことをやりなさいと言って静かに自分の元を去らせた。その一つ一つの中に憐れみ深い神の姿が表されているじゃないですか。あるいは恵み深い方である、恵みに富む方である。恵みに富むというのは気前がいいということです。出し惜しみしないということです。神は気前の良い方、出し惜しみしない方である。そもそも神の位を捨て人となられてこの罪の世に来られたということが恵み深さの、まあ、最たるものですね。でもそれだけではありません。あの弟子の足を洗い、最後には使えるものとして十字架にまでかかってくださる。どこまでしてくださるんですか。いや、私はどんなことでもすると、私はあなたを救うためだったら、あなたに永遠の命を与えるためだったらどんなことでもすると、神の恵み深さがキリストの生涯に現れているではありませんか。あるいは忍耐強い、イエスキリストの忍耐強さ、あの愚かな弟子たちを育てられた。時々嘆かれましたけど、信仰が薄いなとか、なかなか理解せんなとか言いながら、でも彼らを見捨てることなく育てられた。ゲッセマネの園で捕らえられて不当な訴えをされた。何一つ罪のない方が偽証をされて、それこそ今でいうとこの冤罪ですが、罪を着せられてもイエス様は一言も反論されませんでした。なぜでしょうか。それは私たちのために十字架を背負わなければならないから。まさに十字架の死にまで忍耐強く従われた。あれは慈しみに満ちておられるキリストの姿にある現れた神の慈しみとは何でしょうか。罪を裁かず罪人を慈しんで自ら十字架に向かわれるその姿、慈しみがなければ私たちをもうとっくの昔に裁いておられたことでしょう。でも裁かれないんですね。慈しみが勝っちゃうんです。パウロの言葉を使えば、罪が増すところにさらに恵みが増していくんですね。どれだけ罪があってもそれを超えてしまうんです。神の恵みと慈しみが超える、日々に新しい。でもあの旧約聖書の人たちもそれを少しは理解してたけれども、私たちは完全な形でそれを知ったんです。まことに満ちておられる方だと、真実な方だと、約束を決してたがえない、変わることなく生涯私たちを導かれる、永遠に導かれる方だと。そのようにイエス・キリストによって私たちは神の栄光と、そして神の本質を知ったんですね。まあ、残念ながら私たちはリアルにそれを知れないんですけども、でも記録されたものを読むだけでもそのことが分かるじゃないですか。終わりの時代に神は自らを完全な形で記された。だから終わりなんです。もうこれ以上ないから、これ以上神ご自身を表す術はないので、ここで完結したんですね。終わりっていうのは完成って意味があるじゃないですか。イエス様も十字架の上で、ね、完成された、成し遂げられたとおっしゃった。もう完成したわけですね。その完成した刑事の世界に私たちは時代に生きているということです。最後にこのルカによる福音書のゲッセマネの園で天使が歌った、まあ、言った言葉ですね。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。これがあなた方への神の愛の印、それは布にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子だって。一人の赤子に 神はその思いをすべて託されたんです。さああなたもこの血の御子を受け取りなさい。あなたの手にそれを受け取りなさい。これが私の思いだよと、これがあなたに対する私の思いだよと、その子のぬくもり、その子の心臓の鼓動、全部あなたにあげる、これが私の思いだよっていうのが、これが終わりの始まりなんです。今もその神の愛は変わることなく御子を通して私たちに注がれ続けています。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様がこの地上においでになって2000年が経ちました。この終わりの時代、私たちはこの終わりの時代に生かされている。でもそれはあなたの姿が、あなたの栄光が御子を通して完全に表された。私たちはそのことを知ろうと思えば、御言葉を通して知ることのできる時代に生きていることを感謝いたします。旧約の時代の人たちはそれを知ることがありませんでした。彼らは知りたくてもがいて苦しみました。でも本当のあなたの姿を見ることはなかった。今私たちはそれを見て聞いて触って味わっています。神様、もっともっと私たちのために生まれてくださった、ご自分を表すために生まれてくださったイエス・キリストを知り、またそのことを通して私たちをお作りくださった神を知り、またその神を讃えるものとならせてください。またそのようなアドベントでありクリスマスとなりますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。